目黒観光まちづくり協会プレゼンツゆるやか目黒ラジオ、この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
皆さんこんにちは。目黒観光まちづくり協会事務局長の石田です。この番組のパーソナリティを担当します。そして
番組アシスタントの石倉です。皆さんよろしくお願いします。そして
事務局の門藤です。そして
事務局の浅野です。そして
はい、井上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、夏も終わりに近づいていますけれども、2学期も始まって行きたくないという子も多いようですけど、浅野さんも苦労してるようですが。
そうですね、あの前日の夜はキャッキャ騒いでたんですけど、当日の朝暗い顔で起きてきて大丈夫かなと思いましたけど、なんとか投稿して、まあ、一旦行っちゃえばあのまた思い出して2日目から大丈夫、まあ、
友達が、ね、いるからね、はい、うん、ね、あの前の日って眠れたんですか？
寝つきも悪かったですね。
本当にあの次の日あの学校だって、その夜はずっと宿題やってたけど、ね、明日持ってかなくちゃいけないっつって。懐かしいですけどね、そういうのないんですかね。はい、ということで、あのなんだ、うろうろ台風も近づいてますのでね、まあ、お子様たちも気をつけて登校していってください。それではコーナーに行きましょう。
ゆるめぐゲストコーナー。このコーナーでは目黒に関係する方をゲストにいろいろなお話を伺います。今回のゲストは目黒区立第11中学校さよならイベント実行委員会の方々です。それでは簡単にご紹介します。緑ヶ丘にある目黒区立第11中学校は令和7年3月31日をもって閉校となります。同じく閉校となる第8中学校と統合し、同年4月より目黒区立目黒西中学校として生まれ変わります。これに伴い第11中学校の同窓生などによる目黒区立第11中学校さよならイベント実行委員会が発足されました。
それでは早速お話をお聞きしたいと思います。まずは自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。
同窓会の会長をしております木村と申します。同窓会はもうちょうど50周年の時にできたんですが、それから10年はあの1期生かなんかが同窓会の会長をされていて、ちょっとあの遠かったりちょっとお年になったっていうので私に変わりました、はい、まあそういうことであの実行委員会の委員長をまあ引き受けたんですけれども、まああの地域のともかなりあの密接な関係を中学校は持ってまして、あの私たちもあのしばしば中学校に行ってましたので、ぜひあのこういう会をしたいなと思って、はい、あの立ち上げました、はい、よろしくお願いします。
小林さん、はい、1966
年卒業らしい小林節子です。ずっと地域におりまして、娘たちも同じく11中卒業、うん、木村さんのところもあのご子息様が11中卒業で、長らくご一緒、いろいろご一緒させていただいております。あの今回この会をするにあたりまして、一緒にっていうことをお話しいただきましたので、喜んで参加している次第です。
はい、よろしくお願いいたします。まずあの実行委員会はどのように立ち上げたのか教えていただきます。
まずはあの校長先生とか、うん、それからあの目黒区 の, あの学校統合の方々からその統合についてあの、まあ、発注とするっていうことに関して、うん、あのいろいろな情報をいただきました。でそういう中であのもうそれが決定になりまして、まあ、僕たち、まあ、昭和22年の4月から発足なんで、新生中学としては。であの すごく多くの学生、1万人をちょっと超えるような学生がこの78年間で卒業するわけで、まあ、私自身もとても楽しい中学校生活だったし、弟もそうだし、子供も4人それぞれ楽しく中学生活を送りました。まあ、そういう間に先生方とも親しくしただけでなくて、実は紳士会っていう PTA なんですが、親っていう人、教師の師なんですが、そういう人たちも一生懸命行事とかなんかで学校のことに関わっていて、で私も紳士会の会長をやったし、小林さんも紳士会の会長をやって毎月1回以上ですね、学校に来て学校の様子を聞いたり、まあ、生徒の姿を見たり、まあ、そういうことをしてきました。で、まあ全然知らない年代の人たちもいるんですけれども、そういう人たちが一堂に集まって、なんか授業中楽しかったねとか、うん、こういうことあったねとか、そういう懇談と、それからまあ久しこれからも親しくしたいっていう、そういう思いもありました。まあ、そういうことで、ちょっと地域の人たち、まあ、同窓生とか、それから同窓生で地域に関わっている人たち、紳士会の役員だった人たちで地域に関わっている人たち、そういう人たちに呼びかけましたら、いいですよということで参加いただきまして、でもまあ二十数人って30人ぐらいいるんですけれども、実際に毎回来てくださる方は25人、4人とか、その程度。まあ、割合皆さんのいろんな意見を言いながら実行委員会を始めてます、
はい、ありがとうございます。まあ今年度いっぱいで発注も受注もなくなるということなんでしょうかね。
そうですね。で
4月から目黒西中学校ということはどちらかの校舎を使って開校になるんですか。
あ、そうなんです。11中に新しい、今の11中のところに新しい校舎ができるので、その間は4年間もかかるんですけれども、発注の校舎をちょっと改造して、そこで授業をするということになります。
そうすると今発注を改造改修中。
あ、そうそうだそうです。うん、この前もちょっと行きましたけれども、教室などを少し直してる。
なるほど、わかりました。で、計画中のイベントがいろいろあるということなんですが、どんなイベントが計画されてるんでしょうか。
一つは学内ツアー、11月9日なんですけれども、授業中を開放していただきまして、まあ、入れないお部屋もありますけれども、懐かしい教室を覗いてみようということで、あとはいろいろ記念の品などを拝見させていただいて、今はないんですけれども吹奏楽部の OB、OGたちが曲を演奏してくれるということになってます。それが一部で、第二部としてパーシモンの会場をお借りしまして、そこで休校を温めようかなというところです。で、休校を温めるのに、まあ、パラパラ言ってもなんですので、まあ、そこで寄せ書きをしていただいて、それを文集に載せていただくとか、あとはいろいろアルバムからちょっといい
写真展示、
写真展示、スライドショーなどをやりたいかなと思ってます。
なるほど。
この間古いアルバムを見てみんなでちょっと盛り上がってとてもやっぱり懐かしかったですので、きっとそういう懐かしい思いを皆さんで共有したいかなと思います。
11月9日土曜日ということですね、はい。で、校内ツアーが午後ですか。
はい、1時、
1時から、はい、3時半
まで、はい、その間自由に来ていただいて、回っていただいて、最後はもうピッシリ体育館の演奏で終わりたい。
なるほど。
そこでも寄せ書きも図コーナーを作りたいと思っております。
それから第2部が同じく11月9日の、夕方5時から、
はい、
バシモンショーホール
そうです
ということですね、はい。まあ、7時半くらいまでということなんですかね。こちらは予約制なんですかね。
一応予約制です、
ね。はい、パーシモンショーホールだと何人ぐらい入れるの。200人
です、ね。
そうすると今までの、卒業生さんたちが1万人以上いらっしゃるんですけど 何人ぐらい応募を期待されてるんですかね。
ちょっと分かんないんですけど、現在地域メディアを使っていろいろ広報もしてますが、原則としては町会自治会とか住区住民会議が関わっているところとか、十和岡住区と中根住区と大岡山西住区の公営掲示板ですか、そこにも貼らせていただくということで、小ホールのこととか、今言われたさよならの会のこととか、文集の募集とか、そういうことを掲示してます。でちょっとずつ今反応があるというところですね、
文集もあるんですね。文集は
立派な人たちもおられますが、ごく普通の生徒さんだった人たちがどういうふうな気持ちで中学生活を送って、それからさらに社会人として活動した時に、そこのところを中学時代をどういうふうにこう考えているか、その辺がちょっと分かるといいなと思いますし、それをしばらく経って読んで、やっぱり先生とか親なんかも子どもの教育っていうのはやっぱり長い目で見なくちゃいけないんだと、中学生で とてもいい子もおられますけれども、そればかりじゃなくてちょっといろいろやんちゃな子もいただろうし、どうだったか、そういうことか、仲間同士で対応しながら楽しんだ、苦労したそれから自分個人的にもこういうふうに頑張ったとかね、そういうこととか、親の影響もあったとか、先生の影響もあったとか、そういうことをいろいろと書いていただければね、とってもいいものになるんじゃないかと思っております。で、あとは先生方にも全員にはなかなか連絡がつかないんですけれども、卒業生の中で先生とこの先生が知っててつながりがあるとか、そういうことで書いていただける方をお願いして書いていただくと、それから地域の人だっても親子会活動で思い出深いことがあれば、それを書いていただくとか、そういうことを考えておるんですけど、でそのところにさらにちょっとさっき話したけど、アルバム的な写真とか、寄せ書きもするから、そういうものも載せて、ちょっとしたものをできるといいなと思っております。
中学校っていうとね、他の小学校からね集まってきますからね、また違う場面が出てきますよね。
そうなんですね、
今までは小学校ではねずっと一緒になってきたのが、違う小学校と生徒さんと一緒になって、11中だと中根と宮前、
緑ヶ丘と中根と大岡山の一部が、
大岡山もあるんですね、なるほど、
ごく少数ですけどね、岡山は
ごく一部だけどね。
何か聞きたいことありますか。
そうですね、ちょうどですね、この間十数年ぶりに中学校の昔の仲間と男4人で飲んだんですけど、みんな50歳になってるんですけど、会うと変わらないねっていうのと、先生が今どこどこ中で校長やってるとか、あいつは今あそこでお店開いてるとか、もう多少やっぱそれぞれでつながりがあって、それがなんかこうつながってきて、あ、みんな結構元気やってんだねみたいな、でまたちょっと今度大勢で集まろうかみたいな、結構やっぱ4人でも相当盛り上がったのでこの規模になるとどれだけ盛り上がるのかな。
いやいや、それがうまく通ずるといいんですけれども ね、
幅が広いので70年から、
でやっぱ一人アルバムを持ってきてて、結局そんなに開かなかったんですよ、もう話がもう昔話で盛り上がって、でもあいつどうしてるみたいなところ時ってやっぱ開くと、そこ、からまた記憶がすごく蘇ってきて、今回文集募集されてるっていうことで、やっぱ思い出しながらこう記録に残しておくと、それがまた何年後かにすごくこう効力を発揮してくるというか、それをもとにまた集まって昔話が盛り上がるみたいな。
そうですよね、
今回の件がすごく大きなきっかけになりそうだなっていう感じですね。
僕の代でもバレーボールっていうのが国制だったんですけども、とても強かったんですよ。でそれを2年ぐらい前から特に強くて、女性も強くて男子も、で僕の代の時には9人全部3年生だったんですけれども、 それで東京都の大会で優勝してるんですね。でその方にちょっとその思い出を書いてもらったら、うん、やっぱり先生のかなり熱心な指導で、頑張ったということを書いてましたね。まあ、中にはもうその亡くなられた方もメンバーもいるんだし、卒業後あんまり音信がないっていう方もおられましたけども、そのやってる時にはもうみんながそれぞれ頑張ったと。木村健司っていう選手とか、それからまたさらに 4,5 年後で島岡選手とかっていう選手、それが結局はオリンピックでミュンヘンオリンピックに行って金メダルを取ってるんです。
バレーボールですね。
まあそういうふうなことでしばらく11中のバレーボールは割合有名だったんですね。
石倉さんは中学の思い出はないか。
特にはないので、すごいなと思って、そんなに3年間しか通ってないところにそんなに思い入れがあるっていうのは素晴らしい。やっぱ先生とか仲間がいたんだなと思って、
中学時代はやっぱり先生の影響つるもありますよね。あります。もちろん自分で勉強するんだけれども、やっぱり先生が教室でどんなこと言ったかとか、ああいうことがちょっと頭に残ってますよね。それから教科書なんかでもね、自分に響く部分があったりして、面白いな、本当に面白い。それからやっぱりあの頃はね、やっぱり宿題ってやっぱりあったんですよ。宿題っていうよりもね、これやっとけと、9月に入って試験するからっていうのがあって、で夏休みの最後なんかは、ちょっと僕ん家の集まってね、みんながちょっと勉強したとかね、そんなこともありましたね。とても友達関係も良かったと思いますね。
良かったですね。今ね、楽しい思い出ばっかりじゃない。皆さんね、私の時は偏差値が導入されたあたりだったので、やはりその成績だとかそういうのに皆さんが結構敏感になって、まあ、すると仲良くしてるというのは別ですけれども、やっぱりそういうところはちょっといつも受験のことが引っかかってということはありましたけれども、やはりその卒業したあたりとか、まだ若いうちは中学校のことそんなにね楽しかったとかどうだろう思わないけれども、だんだん年取ってくると思うようになると思いますけれども、やっぱり給食はどうだったとか、変なミルクを飲まされたよねとか、そういえば給食ばっかりじゃなくてパン屋さんが来てたねとか、そんなことやなんかもね、こういうイベントを通して思い出したりして、あ、楽しいこともいっぱいあったんだね、嫌なこともあったけれども、また新しい気づきだとかつながりを思い出したりとか、つながりが復活したりするといいですよね。
そう、でも中学校はね、給食が多かったんですよ。
そうですね、
僕なんかも小学校の時はもうすでに給食がありましたし、こんなね、大きなバケツの中にミルク入れてね、それを給食室から一番遠い6年生の部屋まで運んでやって、で、こうみんなに こんなでかいスプーンで、
アルマイトのね、
そうそういうことやったんです。だけどね、僕の中学の時にはね、給食はまだなかったんです。で、パン屋さんが来てて、パンを買うとか、まあ、そういうことはありましたね。
パンを買ってる人たちが羨ましかった
です。なんで？あ、お弁当を持って、
毎日お弁当で、
そうか
パンの方が美味しそうって
言ってそうか、
そう、購買部っていうのが中学で初めて体験したのかな、何かを買うっていう。私も中学校抜け出して近くのパン屋さんに、美味しいパン屋さんに買いに行ったりしてましたよ。
ああ、そうですか。
小林校長先生だったから
そう、独特な先生いましたよね。
はい、おられた。
いまだにね、覚えてるのは 3,4 人いますよあんまり語れない内容だね。
修学旅行もね、だんだん違ってるから、
ね、
我々の木村さんや私の世代と藤田さんもう少し後の人たちと行ってる場所が違ったりとか、乗ってる乗り物も違ったりするから、そういういろいろなことは共有できない部分もあるけれども、でも行った楽しかったことは多分一緒だろうから、そんな話ができたらいいね。 ですね。そうですね。私たちの時は日の出号ですもんね。
日の出号に乗った。使ったもん。ああ、そうか。
へえ。中学って京都奈良ですか。
私は京都奈
良。はい。あ、僕もでもそうですよ。
ね、京都奈良で、ね、東京の。あの、うん。
でも後の方になったら小祝い。娘たちですか。
そっちに行った時もあるんだね、東北にね。ああ、う
ん。石倉さんは中学の修学旅行だって覚えてる？
京都奈良だったなって今聞いて思い出しました。うん、
ねえ。
ね、みんな一緒なんだなと思って。
でもタクシー乗って回った組じゃないですか。
あ、タクシーはね禁止でしたが乗りました。間に合わなくて集合時間に。
グループで行動だもんね。
グループで行動だったんですけど、ゲーセンとか禁止だったのに行って、うん、そうプリクラとか撮ってたから集合時間に間に合わなくなってタクシー乗って行って、で先生の前に、あ、タクシー代私まだ払ってないとか言っちゃってバカとか言われてそういう思い出を今思い出しました。
そうか、プリクラか、まだまだ新しいです。ありがとうございます。
この文集はこのさよならの会の時には見ることができるんですか。
まだですね、あのさよならの会のことも少し入る、
なるほど、
あの寄せ書きも入れてもらうし、うん、紙ベースじゃなくて
デジタルで3月、
一部どうしても紙の方がっていう方には、うん、基本デジタル、
うんうん、最後にあの聞きの方へのメッセージあるいは PR などいただけるといいと思うんですけど、
ね、ぜひ参加してくださいです。
いや、あの本当にね、獣医中でどんなこういろんな体験をしたか、またどんなことをその当時中学生として考えたかとかね、感じたかとか、そういうことは本当に知りたいし、から記録に残したいという思います。で、あのまあ、楽しかったっていうのは分かったり、ちょっと困ったってことも分かるんだけれども、ただそれだけでなくて、そのもうちょっと細かいことまでね、うん、あのその人なりに考えて書いてもらえれば文集としてはいいなと思うし、うん、まあ懇親会の時にはまあいろんな話が出て、さっきの、うん、なかなかあの人に言えない話も出てくるかもしれないんで、それはそれで面白いと思うし、うん、あの僕も本当に知らない人たちが多分おそらくいっぱいいる来られると思うんですが、うん、まあ、そうした中に入り込んでちょっといろいろ聞いてみて、で、あの全体としてあの、まあ、それなりの、 あの充実感を覚える会であったらいいと思うんですね。で、まあ、そういうものが一つ の、 あの基礎になって、また新しい学校ができた時に、生徒はもとよりですけれども、親の人たちもね、うん、あのなんかあのそういうものがちょっとはあの費用みたいになって、あの新しい学校、いい学校にしてもらいたいなと思ってます、
ありがとうございます。
あの思い出をこう文章で記録に残せる機会って、うん、まあ、一生のうちに多分あるかないかだと思うんで、あ、これは絶対参加すべきだと思うんですけども、うん、どうやって参加できるんですか。今の話でホームページとか、
まあ、受注のホームページ の、 あのトップページの一番下のところに、あのそういうお知らせのコーナーを作っていただきまして、うん、そこにも書いてありますし、それからあの掲示板などで、原稿の募集と、それからあのさよならの会の案内とをやってます。
QR コードを読み込んでいただくと、ずっと申し込みのところに導かれますので、あのポスターとか、うんうん、あの中根ですと19ニュースで出てますので、そこで読み込んでいただけたらありがたいです。
あの本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のね、さよならの会、十一中さよならの会ですか。もう本当に成功することをお祈りしております。
本当
に、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました
。小林さん、いや本当にお忙しいところありがとうございました。あの成功することをお祈りしております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、十一中と八中が統合するということで、まあ、今回は十一中のね、あの同窓生などによるイベント、実行委員会の委員長さん、副委員長さんにお話を伺いました。やっぱり学校がなくなるっていうのはね、寂しいもんですよね。そういう経験っていうのはあるんですかね、石倉さんは。
私の行ってた学校は全部卒業後に建て替わって、 ってるので。
あ、そっか、校舎なら変わっちゃってんだね。
はい、漏れなく建て替わりましたので、はぁって感じですね。
そうだ、校庭も人工芝かなんかになって、
うん、なんかもう思い入れも何もない。
そっか、え、学校ってその後行ったことはない？
行ってますけど、なんか本当に小中高大と全部建て替わってるので。
ああ、そうなんだ。
そういう多分、
なるほどね、
昭和から平成時代って、うん、そういうタイミングなんだねみたいな。
そうなんだね。門藤さんは？
私はないかなって今思い出して、大学はなんか都内からたまに引っ越したりっていう、引っ越しはありましたけど、うん、そういう意味での寂しさはちょっと経験してますが、うん、小中高はまだあります。
そっか、
はい。
井上さんは？
僕は去年あの幼稚園が建て替えするってことで、その時の同級生がそこの幼稚園で先生やって、
あ、そうなん
だ、連絡くれて、先生もいるからおいでって呼んでくれて顔出しましたけど、昔の先生もなんか来てくれて、園長先生から思いがけず懐かしい人たち
覚えてくれて
た。大きくなったわねって言われて、50歳なんですけどね。やっぱ子供に見えてる。
まあそれはそうだよね。そうですか。皆さんそれぞれね、あの学校とかにはね、あの思い出があるでしょうけど、ね、まあ、今回はそういうことで、まあ、新しい、ね、校舎もできるということですから、まあ、継続していっていただければと思います。どうもお忙しいところありがとうございました。
番組では皆さんのご感想ご要望お待ちしています。メールアドレス、ゆるめぐ@目黒-観光.com までお送りください。
それではまた次回まで。さようなら。
さようなら。